皆さんおはようございます。皆さんは旧約聖書に登場するモーセについてどれだけご存知でしょうか。実はモーセという人物はキリスト教だけではなくてユダヤ教、そしてイスラム教のコーランにも登場します。旧約聖書の最初の5つの書である創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記のこの5章を記したので、モーセ5書と呼ばれています。モーセがその著者だとみなされています。モーセは旧約聖書にその名前が700回登場します。そしてそのうち300回は出エジプト記に記されています。そこには神とイスラエルの民の間に立ってさまざまな卓越した役割を果たしたモーセの働きが記されています。モーセはイスラエルのために神の言葉を伝える預言者として立たされていました。またイスラエルの民の要望を神に伝えるための祭司として、そしてイスラエルの民のリーダーとしてモーセは民をリードしていました。またモーセの中に詩人としての才能も与えられていました。詩編の旧約聖書の詩編90編モーセが記した詩編だと言われています。またイスラエルの民に10戒をはじめとする神の律法を与えたもの、または律法者としてもモーセは知られています。旧約聖書はモーセのことを神の人、または主のしもべと呼んでいます。出エジプト記の4章16節を見ますと、彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなるという言葉があります。モーセは神の代わりとなることができる人、代理人としての働きが記されています。これほどまでにモーセの旧約聖書における働き、役割、そして存在は卓越しています。イスラエルの民をエジプトの苦役から救い出すために神によって召し出されたモーセは、人類を罪と死の支配から救い出すためにこの世に使わされた救い主イエス・キリストを指し示す預言である。この神学的には預言、天気予報のように模型の形ですね、預言であると教えられています。出エジプト記の34章の29節から35節には、40日間シナイ山に登り、神との対話をする時を終えて、イスラエルの民のもとへ戻ってきたモーセの顔が、神の栄光を受けて光り輝いていたことが記されています。なぜモーセの顔が神の栄光を受けて光り輝き、光を放つことができたのか、今朝ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように、私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。 今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝旧約聖書出エジプト記34章29節から35節を見てまいります。お開きください。29節30節をもう一度お読みします。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚の樫の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の 顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。出エジプト記の31章と32章では神から与えられた2枚の石の板、これを持ってシナイ山から降りてくるモーセの帰りが遅くなり、不安になったイスラエルの民はアロンに頼んで黄金の子牛を作らせ、そして黄金の子牛を伏し拝んでいました。偶像礼拝をしていました。このように堕落してしまった民の姿を山から降りてきたモーセが見て、怒ったモーセは2枚の石の板を壊してしまいました。もう一度イスラエルのために神の律法を与えるために神がシナイ山にモーセを招き、モーセと40日40夜過ごされたことがこの34章の29節の前ですね、28節に記されています。モーセはそこに40日40夜人と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉、十の言葉を書き記した。普通の人間がもし40日40夜飲み食いせず、食事もしないで、そして水も飲むことができなければ完全に干上がってしまいます。顔はやつれ果てて乾燥してしまい、輝くことはありえないと思います。けれども主がモーセと共におられ、神の栄光がモーセの顔を照らしたので、モーセは神の栄光を反映することができました。なぜモーセの顔が神の栄光を照り輝かすその記事をここにこの34章の終わりに記す必要があったのか、私が神学校時代に習った旧約聖書の教授ドクター・スチュワートはこのように言っています。5つのこの深い意味についてですね、教えています。まず第一に、モーセの指導者と仲介者としての立場の回復のために神が栄光を照り輝かしてくださった。イスラエルの民に対するモーセの指導者としての役割、そして神との間に立つ仲介者としての信頼を回復させるために、神はご自身の栄光をモーセに輝かせてくださったということです。2番目に、主なる神の臨在を確認するために神はご自身の栄光をモーセに輝かせました。モーセ自身も神の栄光を見せてほしい、どうぞあなたの栄光を私に見せてください、出エジプト記の33章18節で祈り求めています。イスラエルのためにも神の臨在を表すためにご自身の栄光をモーセに輝かせてくださいました。3番目に、主なる神の偉大な働きを確認するために神はご自身の栄光を表してくださいました。神ご自身の偉大さを確認し、イスラエルの民をエジプトの苦役から救い出してくださった方は、主なる神であることを表すために神はご自身の力を栄光の中に表してくださいました。4番目の理由が、神との密接な関係を思い起こさせるために、モーセのみに許されていた神との密接な関係を思い起こさせるために、40日40夜神と一緒に過ごす特権がモーセに与えられました。そして モーセに神の栄光を照り輝かせてくださいました。最後5番目が一番大切な理由ですけれども、主イエスを信じ受けた者に与えられる新しい契約は、モーセの時代に与えられた古い契約のように輝きを失うことがない、永遠に輝き続けるということ、そのことを指し示すためにこの記事が記されています。この出エジプト記34章の29節からの箇所を読むときに、必ず読んでいただきたい箇所、新約聖書の箇所があります。パウロが記したコリント人の手紙第2の3章です。開いていただければと思います。コリント人の手紙第2の3章、7節からですね、ちょっと長いんですけども、18節までお読みしたいと思います。コリント人の手紙第2、3章7節から、もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があるでしょう。罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そして勝って栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せるものの最後をイスラエルの人々に見せなかったように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれた、除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。この3章の、15節までが覆いをかけられた古い契約の人々に関してパウロは記しています。16節。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿が変えられています。これはまさに御霊のある主の働きによるのです。最後の16節から18節が、覆いが取り除かれた新しい契約の人々について記されています。主イエスキリストを信じ救われた者に与えられるこの新しい契約は、モーセの時代に与えられた古い契約のように、その栄光を輝きを失うことはあります。そのことを指し示すために、神はモーセの顔を神の栄光で照り輝かせてくださいました。時間が経てば消えてしまう古い契約における栄光と、永遠に続く神の栄光が表されている新しい契約との対照というんでしょうか、対比が明確に読み取ることができます。出エジプト記3章4章を読むときに、ぜひこの第2、これにとビデオの手紙第2の3章を覚えてください。2番目に、モーセは新しく与えられた証しの石の板を2枚大切に、今度落とさないように、壊さないようにシナイ山から降りてきました。モーセ自身は自分の顔が神の栄光を受けて輝いていることを知らなかったと記しています。けれども、山のふもとでモーセを迎えたアロンとすべての知らない民は、モーセの顔の肌が光を放っていることに気がつきました。 神の栄光が反映して光り輝くのを見た人々は恐れて近づくことができなかったと記されています。モーセにとっては神と密接な時間を40日40夜過ごし、神と話す機会が与えられました。もう一度神の律法を記した証の石を2枚持ち帰ることを許されたことがあまりにも嬉しくて、自分の顔が照り輝いていたことには全く気がつかなかったのかもしれません。神の人、主のしもべとしてのモーセの立場が回復したことが、アランやイスラエルの民の反応から読み取ることができます。イスラエルの預言者、神と人間の間に立たされた御言葉の仲介者とされたモーセの喜びも、神の栄光を表すのを助けていたのかもしれません。モーセ自身も、出エジプト記33章18節で、どうぞあなたの栄光を私に見せてくださいと願っていましたから、その願いに応えて神がシナイ山の山の上で、十分に栄光を表してくださったことだと思います。私たちも神の栄光、栄光の輝きの源であるこの神との時間を大切にするならば、御言葉と祈りによる神との対話を通して神の栄光の輝きを受け取り輝くことができます。先ほどお読みしたコリント人の手紙第2の3章16節から18節に記されているように、モーセのように主の栄光を見せてくださいと願い、そして私たちの心を主イエスに向けるならば、神がご自分の栄光を私たちに照り輝かせてくださいます。私たちはただその輝きを鏡のように反射するだけでいいんです。もう一度コリントビデオ手紙第2の3章16節18節16、17、18読みします。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いが取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。今朝8月の最初の聖日ですから、これより聖餐式の時を分かち合います。私たちはこの聖餐を通して主イエスキリストによる新しい契約が十字架の技を通して与えられることをここに確認し、感謝を捧げます。冒頭でモーセが主イエスを指し示すこの預言であると話しました。あらゆる面で神の人モーセが主のしもべとしての働きをイスラエルの民のために務めたことが主イエスの働きの預言となっていました。主イエスキリストを指し示すその形がモーセに示されていました。神の言葉を人々に語る預言者であり、神と人の間を結ぶ仲介者であり、また私たち人間を罪と死の滅びから救い出し解放する主イエスの働きがモーセのその生涯の働きの物語に現れています。モーセが神の栄光を受けてその輝きを反映したのは一時的にしか過ぎませんでした。けれども主イエスが私たちに表してくださる栄光は栄光から栄光へと継続します。私たちを贖うために十字架で死んでくださった3日後に復活されたイエスは、私たちに永遠の命を与えてくださる方です。このことに関してですね、新約聖書のもう一つの書簡ヘブル人の手紙9章15節に次の言葉があります。9章15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、 召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。聖餐に入る前にそれぞれの心の内をよく吟味したいと思います。あなたの顔は神の栄光を受けて輝いているでしょうか、それともくすんでいるでしょうか。もし輝いていなければ神との時間を十分にとっているかどうか確認しなくてはならないと思います。神の栄光を十分に受けることができるように御言葉を通して、また祈りを通して神と語り合うこと、また賛美を通して神の栄光を受けること、見ることが可能になります。まだ主イエスを救い主として信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、今ご自分の心を主イエスに向けて神の栄光を反映することができるように祈っていただければと思います。そしてすべての罪を悔い改め、神の許しを受け、キリストに似たものとして日々新しく変えられていくことができるように共に祈っていきたいと思います。主よ、どうぞあなたの栄光を私に見せてください。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記24章の御言葉、34章の御言葉をありがとうございます。あなたがモーセと40日40夜時間を過ごされ、そしてあなたの栄光をモーセに表してくださり、モーセの顔があなたの栄光を受けて照り輝いたことを読みました。主よ、私たちもこの時代にあってモーセと同じようにあなたに祈ります。どうぞあなたの栄光を表してください。私たちに見せてください。あなたの御言葉を通して、そして私たちがあなたに祈り求めるときに、またあなたが私たちの祈りに応えてくださるときに、私たちがあなたに賛美を捧げるときに、主よ、どうぞあなたの栄光を私たちに見せてください。今朝これより聖餐の時を分かち合います。主よ、どうぞこの中にあなたがいてくださり、あなたの栄光を表してください。私たちがあなたに言い合わさなくてはならないそれぞれの弱さを、罪をあなたに言い表すときに、告白するときとしてください。またどうぞあなたがそれぞれの罪を許して清めてください。またあなたが私たちを贖うために十字架にかかってくださったことを共に確認することができますように、あなたの裂かれた体を象徴するパンを分かち合うときに、あなたが流された血潮を象徴する杯を分かち合うときに、どうぞあなたの救いの恵みを共に確認することができますように。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、この時にもう一度あなたの十字架の恵みの技を覚え、あなたを救い主イエスキリストとして信じ受け入れることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいてなして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。